リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏美です。
アシスタントの国分太子です。
年度末で仕事は延々と忙しく、はい、まあ例によってはい、あんまり伸ばしてませんけどね。
あ、そうですか。
3月、はい、60日90日とか
ゴールデンウィークも年度末ってやつですね。
今年はでもゴールデンウィークが ね10日ほどありますから、 そんなことは言ってられませんよ。
そうですよ ね頑張らないと。
ただね、なんかあの2カ年の仕事があるって、
はい、
今年と来年、はい、あれがやや具合悪いですね。
あ、そうなんですか。
2カ年だとどうしても1年目に終わるべきものが若干ずるずるとこう後ろにずれるんですよ、やっぱり相手もそういう気持ちが、
はいはい、
キリがあるようなないような、はい、検査的なことはあんまりないと思うんで、まあもちろん、どうなのかなだけど、だから4月が意外に本来なら忙しくないのに忙しいみたいな。
あ、そうなんですね、
はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、そんなことでもう、3月の終わりといえば、いつもの ね、
楽しい話も
ホワイトアスパラを食べる会、
ね、もうそういう季節なんですね
この前もちょっともうちょっと早かったんですけど、はい、お店にいつもの行くお店に行ったら、
はい、
もうぼちぼちですねとか言われて、今年もよろしくとか言って、
今だったらまず どのあたりの地域のが出て
もうね、今の時期だとやっぱり普通にヨーロッパが入ってくるのかな。でもうちょっと前だと、はい、まだ入ってなくて、
はい
はい、だって今だともう北海道もあるんでしょ。
でも北海道はどうでしょうね。
長崎がありましたけど、
長崎の方はやっぱ暖かいから早いですか。北海道はもう6月とかですね。
あ、そうですか、はい、じゃあだいぶ後ですよね。
5月6月そうですね、6月半ばぐらいまで、まあ、路地のグリーンなんかはその頃ですし、まあ、ホワイトアスパラはどうなんでしょう、あれは全部ハウスでね、遮光したりで、あんまり土を持って収穫するっていうやり方はもう北海道あんまりやらなくなっているんで、昔はねそういう形で缶詰になるようなねホワイトアスパラ作ってましたけど、
あのイメージね、
はい、あの柔らかいのなんですけど、今は生のホワイトアスパラ作ってる農家はもうほとんどハウスなんじゃないかなと思う。
それもやっぱり5月6月
少し早くなりますかね。でもまあ6月でもまだね霜降りますんでね北海道、だからそんなに早くには出てこないんじゃないかな。まあ、
やっぱり緯度はあまり変わらないというか、緯度はヨーロッパの方が上だけど、やっぱり、
北海道の方がやっぱ寒い
暖流ですかな。
そうですね、はい、そうだと思います。
ヨーロッパはね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
去年も確か6月にヨーロッパに行ってで食べましたね。
あ、そうですか、はい、結構期間長いんですね。
6月ですね、ストラスブールとダルツブルクとウィーンで食べましたよ。
よかったですね。そういった写真だけが送られてきたような気がしました。
写真送りましたかね、
はい、相方の方から写真来ました。
そうそうそう、それはダルツブルクのやつね、
私にも食べさせてくれって思ってましたけど
あれだ、6月ですよね。
ま
だ、
そうでしたかね。
でもその時にね、その向こうにいる人が、
はい、
あ、まだあるかなとか言いながら、
そうですか、
でメニュー見てお店の人に聞いて、あ、あるんだあるんだとか言って頼んだっていう感じ。
あ、そうなんですね、まあ、私は美味しいタケノコを食べてたからいいんです、
ね、
負けずに美味しいタケノコ、京都のタケノコを食べてました。タケノコは、まあ、
美味しいですよね、
なんか私の中ではホワイトアスパラとこうタケノコはこうどっちもこう春の味で、ね、春のエネルギーがこう詰まってる、
それはヨーロッパの人もそう言ってました、日本人で、
はい、
あ、タケノコと一緒ですよって、
ワクワクした感じは一緒なんだろうなって思う。
そうそうそう、タケノコも結構料理の仕方がいろいろあるってね。
そうですよね、
いいですよね
本当にね。
ホワイトアスパラあんまりなくない、本当はあるんだろうけど知らないかもしれない
けど、そうですね、なんかタケノコだと本当に取れたてだと刺身でも食べれるっていうじゃない、えぐみがねなくて、でも
そのままに近いくらい ね、
ホワイトアスパラは生では食べれるんですか。
食べれますか、あれ。
いや知らない、いやなんか苦いイメージがあるのでどうなんだろうって思いますけど、
余白ぐらいやね、
ですね、
紐でくくってあって束にしたやつを、
はい、
それをボーンと 鍋に立てて入れてそのままグツグツやってみたいでしたよ、はい、前あのフランスの家庭でやってあったやつを
縛った状態でですか、うんうんうん、
そのままボン入れておられましたよ買ったやつを
そうなんです
キロで売ってあるからキロで買ってきてポンと置いてうわすごいなと思って
そうなんですね、まあ、私はあの北海道であのグリーンアスパラは栽培してたんですけどまあ、茹でるのも好きだったんですけど私はそのオリーブオイルと塩コショウとかで焼いた方がずっと好きだったんですよ ね、
うん、ねあとベーコンとかね、
うん、であとあのフライにして一本そのまま丸々フライとかそういう食べ方が一番こう、はい、美味しかったなってイメージがあるんでね、あんまり湯がくとなんかもったいない気がしてたんですけど
ヨーロッパグリーンはそうやね、
うん、でもヨーロッパは茹でるんですよねが多い、
うん、グリーンはどうなのか分からんけど ね、北海道でタケノコあるんですか
いやないんですよ
ないですよね
あのなんか細いのはあるんですけど別物なのであ
なんとかだけ、
何だったっけ、ねうん、姫タケのような、
うん、あやっぱりない
んだ、うん、ないんですだからもうあのタケノコが恋しくて恋しくてなんか帰ってきて嬉しかったです
気候的うん、土地、
まあ、気候あの寒すぎて多分もうね越冬できないんでしょうね
なんか、うん、どこでも育ちそうな気がしてましたけど、うん、それは本州の感覚か
そうなんですよ、うん、ないんですよ
ね、はい、こっち関西だともう竹林とか、
ね、当たり前のように
ねもう根を張りすぎて困るんじゃないみたいな感じですよね、
う
ん
まあ、その代わり北海道はあの行者ニンニクっていうのがありまして、はいはいはい、あれが春の味でしたね、まあ、
北海道は豊富だもん、ね、野菜、
う
ん
まあ、種類はでもやっぱ関西の方が多いけど、まあ、量とかは多いね確かに、うん、スケールは大きかったですけど、ね、
スケールが大き
い、はい、
日本じゃないって感じ
うん日本じゃないです
はい、ここで音楽かけましょうかあの、はい、あんまり関係ないですけどねこれは、はい、あそういうまあフランスの人だからねフランスの
ああ、はい、
プーランクっていう人の、はい木管と木管50奏とピアノのね、60奏ですねお願いします、はい、
すごい曲ですね、
すごい曲ですねこれはやりたいけどね
うんでもどこで息継ぎしてるのかなとか、
ね、
思いますけど
息継ぎね
とかね、
うん、僕もあのそのよく聴いてるクライアントのね、
はい、
あのもう今還暦も過ぎてえ還暦どころじゃない私が還暦やから、はい、もう70後半か、
うん、
あのドイツのね、はい、カール・ライスターという人の、
はい
演奏よく CD 聴くんだけど、
はい、
息継ぎがねすごいんですよ
どういう風にですか、
いやあの何気なく聴いてると、はい、息継ぎはすごいせずに長いフレーズを一息でやってるんだなって思って聴いてると、はいはい、よくよく聴いたら、はい、あっちこっちで息を継いでという
あじゃあもう瞬間にシュッて吸ってるんですね、うん、
でも曲は全く切れてない
うん
すごい技術ですよね
うんやっぱり肺の機能が
どうなってるのかな、
ね、鍛えられるんですかね
そういう訓練もいるなという
ねえそうですねもう私なんかフルート吹きながら深呼吸しちゃいますから全然
結構息吸いますよね
吸っちゃいますね
で乱れるでしょ、うん、そうすると
うんあの遅れちゃったりしますねなんか、流れがなくなってしまったり
そう出だしの音がちょっとね
はい
そうなんですよ、うん、
でもこういうね管楽器の人ってこう花粉症とかなってる時どうするんかなとか思うんですけど、
ね、
私はまだなってないけど
歌の人もね、
酒井さんは花粉症は
花粉症ね、はい、結構なってなかったんですよ、
はい、
3年とか、
うん、
あのちょっとあるテレビ番組を見て、はい、ヨーグルトがいいって言うから毎日苦手なヨーグルトを食べて、
はい、やっぱ効きましたか
と思ってたんですけど、
はい、
だって数年出てなかったし、
うん、
ただちょっと今年はきついのかあの自分にこうぴったりあったのか
あった
という
か
合わないというかそうそうそうハマったのかちょっと分からないけど
年によって
違うんです、ねうん、最近全然なかったんですけどね、
うん、もうドキドキですわもう
ちょうどこの時期がね、
はい、
仕事が忙しいでしょ
そうですよね、
うん、そのひどい3年、うん、5年前かな、はい、なんか鳴ってた頃は、
はい、
本当にこの時期かっていう、
うん、
あの集中できないの
うん、
考え事とかが、
ねなんか運転もできなくなっちゃうんですよね。
まあ、もっとひどい人見てるとね、マシではあるんだけど、うん、なんか涙流してる人とか、なんか腫れて、ね、まぶた腫れてもなんか大変になってる人がいたけど、あでも一応注射したらいいんでしょ
う。ね、いろいろね出てるみたいですね。うまく合えばいいです
けど。多分12月とかにやらないかね確か。
あそんな早くなんですか。
うん、確かだいぶ前に1月とか12月。
いやそれは大変
でもあれでしょ、その全部に効くかどうかも分からないしね、きっといろいろあるもんね。
はい、ね、花粉の種類もいろいろです、うん、いつ飛ぶかっていうのも12月だとなかなかね、うん、言えないですよね。
なんかね、別に春でなんか秋もあるんですよね、あれ、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、まあ、ハウスダストとかもあるんだろうけど、
うん、
まあとにかく管楽器は弦に比べてその辺がちょっと、うん、
ね、ちょっと大変ですよね。
食べながら演奏できないしね。
うん、そうですね。本当にね、喋りながらとかもできないし。
弦楽器本当に食べながら練習したりとか、ね、うん、あの私の田舎のオーケストラも、はい、の休憩時間はおやつみたいなお菓子が出るんですよ。
あ
弦楽器、それ弦楽器用ですよ、どう考えてもね。
そうですね、フルートでも食べましたけど、
みたいな感じで詰まるやろリードにみたいな、うん、ま
あ、リード楽器の人は大変ですよね、う
ん、でなんかそれの当番とかあったりしてね、やっぱ私ら関係ないしみたいな、
お菓子持ってくる当番ですか、う
ん、なんかあのたくさんあるから、はい、お茶ともセットでね持ち込みするのに、
そうなんですか、
管楽器関係ないしみたいな自分で持ってきたらいいんじゃないの、
ねえ、そうなんですか、
そうなんです、まあ楽しいんですけど、
はい、楽しそうです、
はい、はい、次の放送ですけど来月の第2日曜のお昼ですね、はい、ぜひお聞きください、パーソナリティは坂井宏美でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。